弁護士開封。平成6年に産経新聞に連載された戦後史開封を再構成して音声ドキュメントでお届けします。パンダが上野にやってきた第2話、漢方薬を食べたお父さん。ご案内役はナレーターの徳光良子です。カンカンとランランが上野動物園にやってきてから2年後の昭和49年のある日、上野動物園の園長に一瞬ドキッとするような手紙が届いた。私は70歳の老女ですが、ロイヤルゼリーを飲むと変な気持ちを催してきます。カンカンちゃん、ランランちゃんにもロイヤルゼリーを与えてはいかがですか？2頭の来日から間もなく、世間の興味は2世の誕生へと移っていた。しかし、不運や失敗続きだった。昭和54年には、カンカンとランランが自然交尾に成功した。新聞の社会面には、愛の交換に成功の見出しが躍り、2世誕生への期待が高まった。しかし、ランランは急性腎不全で倒れ、お腹に赤ちゃんが育っている途中で死んでしまう。翌年には日中平和友好条約の調印を記念し、5歳となるファンファンが贈られたが、今度はカンカンがランランの後を追うように死んだ。来日以来世話をしていた飼育員は、
残念で無念でした。周囲の期待があまりに大きかったので、できることなら代わりに私が産んでやりたかった
と振り返る。男性なのにである。昭和57年、今度は日中国交正常化10周年を記念して、中国からオスのフェイフェイが贈られた。この機会に上野動物園は人工授精を計画する。上野動物園の病院長だった増井光子によると、毎週人工授精のシミュレーションをした。ところが準備は着々と進むのに、肝心のホワンホワンが発情しない。関西出身の増井はホワンホワンに向かって何度も話しかけた。あんたな、世間があんたのことをどう言うてるか知ってるか？子供でも産んでみ、世間の評価が変わるよ。人間の女性に対しては今はとても言えない言葉だ。翌昭和59年も発情しないホワンホワン。刺激を与えようと、その年の暮れから早朝にフェイフェイと同居させる作戦をとってもみた。そして昭和60年、日本で初めてのパンダの人工授精が成功し、2世が誕生した。中国以外の動物園で誕生した初の人工授精ベイビーだった。麻酔は、やったぜという感じでした。人間の人工授精を批判する人が多かったそうで、産婦人科のお医者さんからお礼を言われたのが印象的でした。と、当時の興奮を語る。だが、その第一子は、ファンファンが不慣れなこともあり、43時間後、母親の下敷きとなって死んだ。しかし昭和61年、2回目の人工授精の結果、メスのトントンが誕生した。トントンの順調な成長は、第二のパンダブームを生み出した。カンカンとランランがやってきた時の飼育担当で、その後、多摩動物公園の園長となっていた中川史郎さんが、昭和62年、8年ぶりに上野動物園に帰り、園長になった。中川さんは、お父さんのフェイフェイが妙に老け込んだと感じた。なんとかもう1頭子供を作ってもらおうと、精力がつくと言われる漢方薬の朝鮮人参と六条を餌に混ぜて与えることを思いついた。3回目の人工授精は昭和63年に行われた。フェイフェイは21歳と高齢だったが、 前回より大量の精子を採取できた。オスのユーユーが誕生した。当時の飼育員の男性は、フェイフェイと同じ朝鮮人参と六条が入ったドリンクを飲み続けた。男性はこう話す。
フェイフェイには聞いたみたいですね。私自身は何も変わりませんでしたけど。
漢方薬のおかげでフェイフェイは27歳まで生き、平成6年に大往生を遂げた。パンダが上野にやってきた。次回は最終の第3話、パンダの来日がもたらした影響をお送りします。